それでは吉田博之先生によりまして、神我らと共にいます、神我らと共にいますと題してお説教がなされます。吉田先生、よろしくお願いいたします。
今日はハンドベルの演奏を中心にクリスマスの意味についていろいろと考えてみたいと思います。ただいま演奏していただいた曲、タイトルが何て言いましたっけ、木枯らしの風、ほや、ありました、ここにありました、すいません、木枯らし寒く吹きすさびという、ね、そういう、こう歌い出しの曲なんですが、実はこれ日記の賛美歌の468番に出ている歌です。児童というタイトルがついていますが、下にはカッコクリスマスというタイトルになっています。木枯らし寒く吹きすさび、このメロディー覚えていらっしゃる方たくさんいるのではないかと思います。これ4番まで歌詞があるのですが、その4番の歌詞を少し読んでみたいと思います。こんなふうに日本語で訳されています。牧者なりせば子羊よ、知者は知恵をぞ捧ぐべき、貧しき我のイエス君に捧ぐべきもの心のみと。何を捧げるべきであるか、私が捧げられるものは一体何であるか、心だけであると。そのように結ばれているとても美しい賛美歌です。クリスマスはとても華やいだ雰囲気になるものですけれども、その本質は、私は神様に何を捧げるのだろうかというところに行き着くのではないかと思います。受けるよりは与える方がはるかに幸せである、幸いであるということなのです。ベルの演奏の時間がなくなるといけませんので、少しかいつまんだメッセージではございますが、今日は皆さんに2つ詩を紹介してみたいと思います。今日はこの本を皆さんご存知でしょうか、世界はもっと美しくなるというタイトルの詩集です。約100編というか100本の詩が収録されています。副題に奈良少年刑務所詩集というふうに書かれてある本です。この中から2つ今日は拾って、皆さんに受刑者が、少年刑務所の塀の中で過ごしている受刑者がどんなことを思っているのかということをちょっと最初に紹介してみたいと思います。暖かい手、ねえ母さん、あなたの手は時に強く抱きしめてくれた、時に優しく涙を拭いてくれた、時に怒られ叩かれ冷たい手だと感じたけれど、どんな時でもあなたの手は温かい手、そんな手を持つあなたが大好きですという詩です。なぜ奈良の少年刑務所でこのように受刑者が詩を書いているかといいますと、社会性寛容プログラムというものが昔から行われていました。寛容プログラムの寛容というのはこういう字を書くそうです。それは彼らが出所した時の社会生活が少しでもスムーズにいくようにということを願って組まれているプログラムなのだそうです。そこの刑務所のいつも彼らと一緒にいる教官と、それから特別に 月1回のそのクラスのために招かれてくる外部の先生とが共同で作り出している6ヶ月のプログラムなのです。月に1回1時間半の授業を、それを6ヶ月続ける。その中の一つに物語の教室というのがあり、そこで受刑者たちが自分の思いを言葉にしているのです。そこで彼らと共に過ごしている教官の言葉がこの本の中に記されていましたので、一部ちょっと紹介します。彼らは皆加害者になる前に被害者であったような子たちなんです。極度の貧困の中、親に育児放棄や虐待をされてきた子、発達障害を抱えているために学校でひどいいじめを受けてきた子、厳しすぎる親から拷問のようなしつけをされてきた子、親の過度の期待を一身に受けて頑張りすぎて心が壊れてしまった子、心に深い傷を持たない子は一人もいません。その傷を癒せなかった子たちが事件を起こしてここに来ているんです。本当はみんな優しい、傷つきやすい心を持った子たちなんです。と。その子どもたちが、朗読劇などでそのクラスのメンバーと心を少しずつ通わせ、そして詩を作るということでそのクラスを締めくくるのです。先ほどのこのお母さんの手を持って書いたこの詩、それは一人の少年の詩です。クラスでこれを発表したところ、一緒に受講している生徒たちがそれぞれに思い思いに自由に感想を述べるんです。彼の詩に対して、いいお母さんだと思いました、親への感謝を素直に言えていいなと思いました、と次々に声が上がったそうです。そんな中、一人だけこういう人がいました。僕は親に感謝するような話にいつも反発を感じてきました。その子は少し間を置いてこう付け加えました。でも今気がつきました、本当は僕羨ましかったんだなって。寂しさを封印してきた彼が友達の詩を聞いて自らの心の蓋を開いたその瞬間が印象的であったと。その続きにこの詩の作者がこのように言いました。自分は親とは赤ん坊の頃2年だけしか一緒に過ごせませんでした。だから顔も覚えていません。こんなお母さんだったらいいなという夢を書きました。反発を感じたと言った彼もはっと顔を上げて、その作者 A 君をじっと見つめていました。この反発を感じたと言ったその彼が次のクラスに自分の気持ちを詩にして持ってきたのです。それが今日紹介するもう一つの詩です。彼は愛について考えるという題でこのように書いてきました。愛ってもらうものではなくて与えるもの、与えようとする気持ちこそが愛。もらいたい気持ちは欲。僕は家族の愛を知らずに育った。だから家族の話を聞くと苛立ちしか湧かなかった。でもそれは羨ましかったからだと今は素直に思える。愛を欲しい自分、愛を与えたい自分に気がついたから。これからは与えてもらえる人になるために人に与えていきたいって思う。与えようとする気持ちこそが愛で、もらいたいというのは欲である。 彼のこの率直な気持ちに、この詩を聞いて、一緒に詩を作って発表し合っていた仲間たち、こんな感想が出てきました。世の中の人がみんな愛を与える人になれば、みんながもらえる人になると思いました。このみんなが愛を与える人になれば、みんながもらえる人になるという、与えることともらうこととのその実際の関係、バランスというものを私たちも日頃もしかすると見失っていることはないでしょうか。何が本当の幸せなのでしょうか。与えられること、与え続けること、そこに神様は大きな希望と可能性を見出してくれているのだと思います。私たちのような人間でも、弱さや欠点をたくさん抱えた人間でも、与えるということに思いを、神経を集中させていくことができる。そのためにまず神様の方からアクションを起こして、イエス様を、一人子を、幼子を私たちに与えてくださった、それを私たちは今クリスマスの時に祝っているのです。修法の瞑想の言葉に、エレン・ホワイトのキリストへの道の中から、今日はこの文章を選んでみました。神が一人子をお与えになったということは、全天を注ぎ出して一つの賜物として与えたもうたということなのであります。イエス様の中に天のすべてが込められていた。その熱い思いがイエス様という形で私たちに届けられた。その強い熱い神様の愛を、慈しみを、私たちは日頃どのように感じ、どのように応えようとしているのでしょうか。一人一人このクリスマスのシーズンに考えるべき課題なのだと思います。それではベルの皆さんにこれから3曲続けて演奏をしていただきます。牧人羊よ、会話の桶で、そして神の御子は今宵しも、よろしくお願いいたします。
次の賛美歌なんですけれども、希望の賛美歌の55番、人皆喜びという賛美歌があるんですけれども、日記の賛美歌の第二賛美歌にもですね、同じ賛美歌が載っておりまして、そのタイトルでは世の人を忘るなというタイトルなんですけれども、こちらの希望の賛美歌の55番、人皆喜びという賛美歌なんです。ちょっとですね、単調の暗い雰囲気なんですけれども、イギリスでですね、よく歌われているクリスマスの賛美歌です。繰り返しのところに、大いなる慰めと喜び、喜びの良き訪れ、この歌詞があるんですけれども、この大いなる慰めと喜び、この良き訪れ、この歌詞のようなですね、出だし、高音の高いベルからですね、音が次々と流れるように入ってきます。本当に喜びが、天からの喜びが地にですね、世界に広がっていくかのようにですね、ベルの動きがからこの曲が始まります。そしてですね、ちょっとマレットというベルをバチでですね、叩く奏法があるんですけれども、私たちの言葉にならない感情といいますか、喜びといいますか、拍動といいますか、そういったものがですね、込められているように思います。 次の賛美歌なんですけれども、神の御子は今宵しも、最初に皆さんとですね声を合わせて歌いました賛美歌です。先ほど皆さんで歌った思いとともにですね、この賛美歌を賛美したいと思います。途中にですね、別の賛美歌のテーマが流れます。ちょっとあそこにですね気がついていただけたら幸いです。